聖書を朗読いたします。ネヘミヤ記2章11節から20節です。こうして私はエルサレムにやってきて、そこに3日間とどまった。ある時私は夜中に起きた。他に数人の者も一緒にいた。しかし私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされることを私は誰にも告げなかった。また私が乗った獣の他には一頭の獣も連れて行かなかった。私は夜谷の門を通って竜の泉の方、糞の門のところへ出て行き、エルサレムの城壁を調べると、それは崩され、その門は火で焼け尽きていた。さらに私は泉の門と王の池の方へ進んで行ったが、私に乗っている獣の通れるところがなかった。そこで私は夜のうちに流れを登っていき、城壁を調べた。そしてまた引き返し、谷の門を通って戻ってきた。代表者たちは私がどこへ行っていたか、また私が何をしていたか知らなかった。それに私はそれをユダヤ人にも、祭司たちにも、主だった人たちにも、代表者たちにも、その他工事する者たちにも、知らされていなかった。それから私は彼らに言った。あなた方は私の当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあエルサレムの城壁を立て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして私に恵みをくださった私の神の御手のこと、また王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らは、さあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。ところがホロン人サヌバルテとアモン人で役人のトビアおよびアラブ人ゲシモはこれを聞いて、私たちを預けり、私たちを蔑んでいった。お前たちのしていることは何だ？お前たちは王に反逆しようとしているのか？そこで私は彼らに言葉を返していった。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかしあなた方にはエルサレムの中に何の分け前も権利も記念もないのだ。以上です。
はい、皆さんおはようございます。今日もこのようにしてですね、愛する皆さんと共に聖書を見ることができることを本当に心から神様に感謝したいと思います。私はですね、いつも古来の慣習に基づきまして、メッセージをさせていただく前にですね、聖書の言葉を皆さんへの祝福とですね、お祈りとして読ませていただいております。ぜひお聞きください。ヘブル人への手紙13章の言葉です。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が御心を行うことを、イエスキリストによって私たちにしてくださり、御心を行うたびにすべての良いものをあなた方に備えてくださるよう、栄光が世々限りなくキリストにありますように。アーメン。さてですね、今見ていただいているようにですね、さあ再建しようという題でですね、今日今藤井兄弟に読んでいただいた箇所をですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですね。説教学というこう説教をですね学ぶ学問の中に、今私がしますこの説教者という役割に、重要な役割が一つあるというふうに書かれています。それは何かというとですね、ちょっと拙い英語ですがブリッジビルダー、日本語で言うとですね、架け橋を作る人という役割があるんですね。聖書は今日お読みいただいた旧約も特にそうですが、時代、場所、文化の違うところで書かれたものと、今生きる私たちをこう結び合わせる架け橋を作るっていうことがですね、 説教者に与えられた重要な役割だっていうふうに教えてるんですね。ただでもこれは説教者だけではありません。皆さんが聖書を読むときにですね、とっても大切なことなんですね。ちょっと乱暴な言い方をするとですね、旧約聖書、それは昔あった、特に今日の箇所はですね、歴史書と言われるところですから、昔あったことなんですね。あ、昔あったのねで終わってしまったらですね、それはやっぱり昔話、おとぎ話のような話になってきます。じゃあここから私たちが何を知り、何を悟り、そして今皆さんの場所、職場や家庭、学校の中でどうやってこの御言葉を理解していくのか、この御言葉と、公家兄弟が言っていただいたように、いかに生きていくのかということを結び合わせていかなければいけません。さてですね、さて私たちは久しぶりにこの旧約聖書に入ってきました。ずっと新約聖書というですね、まあ、イエス・キリストが十字架で死なれた後に書かれたこと、その後のことからですね、先の話のところに入ってきました。久しぶりですね。私も実は何回かこのメッセージのご奉仕をさせていただいてますが、旧約は実は初めてなんですね。まあ、格別に緊張の中にありますが、この時代ですね、城壁というものは大変重要でした。皆さんがご存知、万里の長城というのがありますね、中国の。あれも城壁の一つなんですね。この古い時代、国を守るもの、そして町を守るものとしてですね、城壁というのは大変重要でした。城壁がないとですね、外の敵から攻撃を受ける、敵がいつでもやってくることができるんですね。町の中、国の中にやってきて、好きなように物を盗んだりとか、暴力振るったりとか、自由にできてしまう。ですからこの時代においてですね、城壁があるかないかっていうのはとても大切なことだったんですね。例えば私たちにとってこの今のこの教会がですね、仮に神殿だったとする場合、まあ見てくださると分かるんですが、別に高いフェンスをとか城壁なんていうのはないわけですね。もちろんそれを作らなくていいというのは本当に感謝なことですね。じゃあ皆さんに問いますが、今日の箇所から私たちにとって城壁を再建するっていうことがどういうことなのか、いや、もっと言うならば、本当に私たちにとって城壁っていうことが何なのかっていうのをですね、ちょっとこう頭の片隅に置きつつ、今日の箇所を見ていきたいと思うんですね。あんまりこう話していくとですね、だんだんと皆さんが眠くなってしまうのがこうならないようにですね、頑張りますので、皆さんもぜひこう私の話を聞いていただきたいんですね。まあ皆さん寝るなんていうことではないんですが、私の足りなさからですね、ちょっとこう頑張っていただきたい。さてですね、11節から見ていきたいと思います。ちょっと皆さんに背中を向けますね。これですね、はい、地図をご用意いたしました。実はですね、今日何々の門、例えば谷の門、糞の門なんていうのもありますね。実は今この城壁というのはですね、このネヘミヤが作った、再建した、エルサレムの人たちに再建した城壁は今もうありません。ですから正直なことを言うと、どういう形だったのか、この地図にあるよりですね、こういう城壁だったのか、こんな土地だったのかっていうのは 100% 断言することは実はできないんですね。ですから皆さんがもし仲介書とかインターネットでこういろんな方のメッセージとかですね、お話をもし検索したとき、実はこの地図と違うかもしれません。例えばもう少し大きな地図で書いて説明している先生なんかもいらっしゃいます。まあ逆に言うとですね、正直どっちが正しいか分かりません。ただ一般的には、かつ私たちが使っている新約聖書なんかでは、この、なんて表現すればいいんでしょうかね、おたまじゃくしのような形、だいたいこの形じゃないかというふうに言われています。さてじゃあ11節をちょっと見ていただくとですね、ネヘミヤはエルサレムについて3日間とどまったというふうに書いてあるんですね。実は先週10節まで、スワンソン先生がメッセージをされました。そして今日私たちは11節に入ったんですね。 この10節と11節の間に実は2ヶ月ぐらいの時間があったというふうに考えられます。なぜかというとですね、ネヘミヤが住んでいた場所からですね、皆さんから言うとネヘミヤが住んでいたところからこのエルサレムまで来る場所まで約2ヶ月ぐらいの時間がかかる場所、それぐらいの距離が離れていたというふうに言われているんですね。ですから皆さん想像してください。ネヘミヤは2ヶ月かかってエルサレムにやってきました。そして3日間とどまったっていうふうに書いてあるんですね。大変面白いですね。着いたら早々仕事をすればいい、奉仕をすればいい、働けばいい、違ったんですね。3日間とどまった。確かに2ヶ月の疲れもあったでしょう。多分心も疲れてたかもしれませんね。でもネヘミヤは3日間とどまったっていうんですね。面白いです。私たちも時々はこうやっぱり休む時が必要かもしれません。いや、とどまる時が必要なのかもしれません。まさにそれはやめる、とどまる、そういうことではなくて次へステップのための祈る時でもあったり、深く思いを考える時なのかもしれません。3日間とどまりました。そしてネヘミヤが何をしたかというと12節から書かれてますね。彼は自分の目でエルサレムがどのようになっているのか、城壁がどのようになっているか、自分の目で確かめ始めたんですね。それはここ見てください。黄色くしました。私の神が私の心を動かしてというふうに言ってくるんですね。ネヘミヤは4ヶ月間実は祈りました。王様に許可を得て2ヶ月間の旅をしてエルサレムにやってきた。そして3日間とどまった。祈ったでしょう。本当にこの働きが正しいのか、神からやってきたものなのか、神が私と共にいるのかどうか考えました。それはとにもかくにも神様が彼の心を動かしたんですね。そして彼は自分の目でエルサレムの城壁がどのようになっているか見て回っていた。ここに彼は誰にも告げなかったっていうふうに書いてあるんですね。なぜエルサレムにやってきたか、そしてこれから実際に自分で見て城壁を見るときも誰にも告げずに自分一人でですね、この谷の門というところから城壁を見て回っていくんですね。すると案の定、聞いた通りエルサレムの城壁は崩れて、その門は焼けて倒れていた。もう城壁を成してなかったっていうのが分かってきた。さらに14節に移っていきますと、次に彼は谷の門から泉の門というところまで見ていきました。そしてそこからさらに、この北の方へ少し向かっていって南の門のあたりまで、ここら辺を見て回ったということが分かるんですね。多分誰にも言わず自分一人で見ていった。さらに何度も言いますが、城壁がないので敵もやってくるかもしれません。またエルサレムの人の価値にも一切何も言わなかった。ですから安心で安全に全部を見て回れるような流暢な状況ではなかったんですね。多分南側だけしか見れなかった、そんな緊張の中にあった、そんなとこだったんでしょう。そして16節、同じことですが誰にも何も言わなかったんですね。面白いですね。誰にも何も言わなかった。ここで言う代表者とか、すいません、何度も皆さんに背中を向けて申し訳ないんですが、ユダヤ人、祭司、主だった人たち、代表たち、そして工事を知る人たちにも何も知らせなかったっていうふうに書いてあるんですね。代表者というのは多分ペルシャの時代、その偉い人たちだったでしょう。ユダヤ人というのはこの町に住んでいた人たちでしょう。工事をする人たち、彼を助けるためにいた働き人たち、もしくはこの土地のやっぱりこう責任のあった長とか また長老と呼ばれる人たちだったのではないかなと思うんですね。何度も言いますが、彼は用意周到に計画を立てた。そしてそのことを誰にも伝えずに自分の目で確かめて、はっきりとその神からの答えを聞いたんですね。誰にも知らせないということが大事なことではないんですね。今日賛美したようにですね、私たちが本当に神様の声を聞けるかどうか、ネヘミヤはやはり神様の声を聞き、そして自分の中でしっかりとそれを確認することが必要だった。そしてそれは誰にもまず言うのではなく、自分自身がしっかりとそのことからはっきりと聞かなければいけませんでした。実はですね、この城壁の再建の話、ネヘミヤ記の前にはエズラ記というのがございます。2週間、3週間前ですかね、合同礼拝の中で、タイタス兄がそのヘブル書ではエズラ記とネヘミヤ記が一緒だったというふうに言ってるんですね。その通りです。ヘブル語で書かれた聖書の中ではこの2つが一緒に書かれていますね。エズラ記の方では神殿の再建ということが書かれてました。神殿の再建はなかなかうまくいかなかったんですね。最初なぜかというと、実は内部から同じユダヤ人からいろいろな妨害が受けました。途中で中断してしまうんですね。ですからネヘミヤもこの城壁を建てるとき、外の妨害はもちろんですが、内側からの妨害を大変気にかけたんでしょう。ですからこうすぐにこう計画を伝えず、しっかりと十分に準備しながら計画を進めていったわけですね。私たちもこういうことが必要だと思います。例えば生活の中でだけではありません。例えば教会の中でもそうだと思うんですね。いろいろな奉仕をするとき、もちろんですね、内緒にしろっていうことではないですよ。内緒にしろっていうことではなくて、しっかりと祈ってその働きがちゃんと神様から来てるのかどうか、個人的な自分の思いとか願いにとらわれてないかどうか考えることが大変重要だと思うんですね。ネヘミヤはそういうことをしっかりとしました。いや、神様が彼の心を動かして、そういう時間、そういう時、そのような働きで進めていったということがわかるんですね。もちろんどんなに素晴らしい思いがあったとしても、ネヘミヤ一人で城壁を作ることはできません。再建することはできません。ですから次の17節を見ていただきたいんですが、隠してその計画をしっかりと練った計画をいよいよエルサレムの人たちに公表し、そして共に協力を仰ぐ時がやってきました。17節をちょっと見てください。私は彼らに言った。彼らというのは、その16節に書いていたのはユダヤ人たち、ペルシャの高官たち、その場所のこう責任者、長老とか祭司、全ての人たちにですね、彼はこのように言ったわけです。17節をちょっと見ていただきたいんですが、あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼かれたままである。さあエルサレムの城壁を立て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしようというふうに書いてあります。ネヘミは現実の問題に焦点を当てたんですね。エルサレムという、本来であるならば神様がおられる場所が、神殿も壊されて城壁もなくなってしまった。先週スランソン牧師が説教の中で言っていたんですが、ネヘミヤは検釈官という職業の人でした。検釈官というのは、その言葉通り、そうお酒を取り継いだりというか食事の責任を持つ人だったんですね。でもその当時こうお酒を飲む場っていうのはですね、王や責任のある立場の人たちにとってはある意味こう、ミーティング、会議を、大事な会議をするとか、そういう話し合いの行われる場所でもありました。 そこの場に立ち会う人だったので、検釈官というのは大変王から信頼されます。かつ大変ある意味で責任と権力のある立場だったんですね。ですからある意味で裕福でした。つまりネヘミヤはですね、ペルシャという国、バビロンという国だったんですが、違う土地へ行ってある意味裕福でお金もあり地位もあり、別にエルサレムの城壁がどうであろうと、まあ、言葉悪いですがいい生活の中にあったんです。でもネヘミヤは自分の故国、自分の国の城壁が壊れているということを大変嘆きました。悲しみました。それは自分のことではなくて、自分だけではない、エルサレム、いや神様がこの言葉のようにですね、そしりを受けている、屈辱を受けているというふうに考えたんです。この時エルサレムの人たちはそんなふうには思えなかったんですね。彼らは むしろ彼らは目で見て城壁が壊れているということを知っていました。でも多分現実逃避をしていたんだと思うんですね。目の前にある問題、毛毎朝起きると多分見たんでしょう。城壁壊れてるな、どうしよう、もしかしたら明日そこから敵がやってくるかもしれない、家族が傷つけられるかもしれない、自分のものが盗まれるかもしれない、でもいやこの目の前の城壁だけ直しても、他が壊れてたんだったら直しても意味ないな。その通りですね。一部の城壁だけ直してもダメなんですよ。城壁全部を直さないと、エルサレム全体の城壁、それを直さないと意味がないわけです。こっちの門が直ってても別の門から敵が入ってきてしまったら何の意味もない。ですからエルサレムの人たちはなかなか城壁の再建なんて考えられなかったと思うんです。でも18節の前半をちょっと見てください。私に、そして私にって書いてある。ネヘミヤに恵みをくださった私の神の御手のこと、ネヘミヤは証しをしたわけです。別の土地に生まれ別の土地に生活していた私に、神様はどのように働きかけてエルサレムの城壁を直すべきなのか語ってくださった。そしてまたそのペルシャの王が城壁を再建しなさい、再建してもいいよというふうに許可をしてくださったことをユダヤの人たち、イスラエルの人たちに告げたわけですね。何度も言いますが、ネヘミヤは個人的な思いではなく、個人的な願いではなく、個人的な確信ではなく、神様によってこの城壁を再建するということはとても重要なことなんだと、神様がネヘミヤを働きかけてくださったということを人々に証ししたわけです。18節、今日のですね、タイトルにさせていただきました。イスラエルの人々はその言葉を聞いて、さあ再建しようと、再建に取り掛かろうというふうに声を上げていったわけですね。公家兄弟もいます。私もエルダーというご奉仕をさせていただく。リーダーの責任はとっても重要ですね。リーダーのやっぱり思いと願い、とても大切だと思います。絶望や悲しみを問いかければ、いくらでも皆さんの心を悲しませる、折ることもできる。しかしネヘミヤのようにですね、神様の確信を持って、これぞ神様の働きだと、これぞ皆さんの神の召しなんだと、使命なんだというふうに希望が与えられなければ、本当に教会が、皆さんの働きが、歩みが変わってきます。 そういう意味では本当にリーダーのですね、責任は大きいなというふうにこの箇所を読むと思わされるんですね。いや、リーダーだけではないと思います。皆さんもですね、スモールグループとか、皆さんが関係している、まだキリストを知らない方、そういう人たちから見ればですね、皆さん自身もある意味リーダーです。その場においてやっぱり神様のことを知る者として、同じような、まあ、責任というとちょっと重くなるかもしれませんが、いや、やっぱり責任があると思うんですね。神様から託されたものがあると思うんですね。その時、絶望な言葉を言うのか、希望を、神様の確信から希望を述べるのか、やっぱり大きな違いがあると思うんですね。そして、19節を見てください。やっぱりですね、そんな絶望で、さあ、頑張ろうと言った時にですね、同じなんですね。今の時代もあります。中からですね、否定的な言葉が上がってくるんですね。この冒頭20節を見ていただくと、ホロン人、アモン人、アラブ人と言いました。これは、エルサレムに住む人たちではなかったかもしれませんが、その近くにいた、まあ、言うなれば、内側の人たちです。同じイスラエルの人々と言っても過言ではない、その近くにいる人たちですね。彼らは反対したんです。妨害し始めました。その妨害2つ書かれています。20節をちょっと見ていただくと、これを聞いて私たちをあざけり、私たちを蔑んでいった。お前たちのしていることは何だ？お前たちは王に反逆しようとしているのか？妨害は2つありました。1つは、あざけりと蔑みというものです。別の言い方をするとですね、お前たちにこれができるの？皆さんが何か奉仕をするとき、あなたそれできるの？責任を持ってあなたそれできるの？そんな、ある意味、質問というよりもですね、いやいや、あなたにそんなことできるわけないよ。何大きなこと言ってるの？そんな蔑みです。そしてもう一つ、王に反逆しようとするのか、いやいやいや、王様がそれを許してるの？教会がそれを許してるの？牧師がそれを知ってるの？それはむしろ誰かに許しがないとできないんじゃないの？なんていう言葉だったでしょう。もちろんそれはこのネヘミヤにおいては嘘のことだったし、ちゃんとネヘミヤは王から許可を得ていたわけですね。しかしそんな妨害にネヘミヤははっきりと反論し宣言します。黄色い場所を見て、黄色い文字を見てください。この言葉は、天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。だからそのしもべである私たちは、この再建に取り掛かってるんだっていうふうに言うんです。確信を持って言うんですね。神様が成功してください。成功させてくださる。だからするんだと。私たちの願い思いではない、私たちの希望ではない、神様が思うからだ、神様が望んでるからするんだっていうふうに言うんです。最初に申し上げたように、私たちの時代、確かに城壁なんて作る必要がありません。さあ、あそこにみんなで壁を作ろうとか、そんなことをする必要はないんですね。じゃあ最初の質問に戻ります。今の私たちによって城壁とは何なのか、そしてネヘミヤのように城壁を再建するということはどういうことなのか、どういうことなんでしょう。じゃあ分かった人は手を挙げてくださいなんてことは言いませんが、例えばですよ、この教会を見てください。 本当に感謝ですね。毎週毎週お掃除をしてくださる方、またこの教会をメンテナンスしようと本当に素晴らしい奉仕をしてくださる方がいて、毎週毎週このようにきれいな場所できれいな形で私たちは礼拝を持つことができるというのは本当に感謝なことですね。でももしですよ、皆さん考えてみてください。例えば窓が割れてる、壁がボロボロ落ちてる、駐車場がボコボコ穴を開いてる、そこら中にゴミが落ちてたりしたら、この近くの方やですね、新しくこの教会に来る方、安心して平安を持ってここに来てくださるか、そんなことはないと思うんですね。久しぶりに来られた方もいらっしゃいます。もしそんな状況だったら本当に悲しいことだと思うんですね。あんなに素晴らしい教会だったのにそんなボロボロになって、なんでなってしまったんだろうと、一体今いる人たちは何してるんだろうなんていうふうに思っちゃうかもしれません。この教会建物だけではありません。ちょっとこの御言葉をですね、皆さん2つの御言葉をちょっとお見せしたいと思うんですね。こんな言葉が聖書には書かれています。旧約と新約からそれぞれ選びました。コリント人への手紙、パウロの言葉です。黄色いところをちょっと読ませていただきます。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であるというふうに言います。あなた方は代価、罪の代価を払って買い取られたっていうふうに書いてあるんですね。そして旧約聖書の箴言という箇所にはこのように書いてあります。20節、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ。23節、黄色いところを見てください。力の限り見張ってあなたの心を守れって言ってるんですね。あなたの心を守れって言ってます。そこから命の泉が湧くと言ってる。何度も言います、あなたの心を守れって言ってるんです。コリントにあるように、キリストが十字架にかけられ血を流したがゆえに私たちの命は与えられました。信じる者の命は与えられました。その心の中には聖霊が、神様が住むんだと言ってる。だから心を守れって言ってるんですね。何度も言いますが、今私たちに城壁は必要ない、見える城壁は必要ないでしょう。でもこの箴言の言葉のように、あなたの心に神が住むならば、あなたの心を守る城壁はどうなっていますか。もう一度言いますね。あなたの心を守る城壁はどうなっていますか。もちろん皆さんの、ですね、皆さんの城壁が壊れてますよ、ボロボロですよ、直さなくちゃいけないなんていうふうに言ってるわけではありません。でも旧約の時代もそうでした。作った城壁、今日お話をした城壁も今やもう残ってません。なぜかというと壊されるからです。敵によって壊される。もしかしたら同じ中のユダヤ人たちが自分たちで滅ぼしてしまったりもありました。城壁は壊される、再建をする、城壁は壊される、再建をする、繰り返してきました。何度も言いますが、ネヘミヤが作った城壁は今やもう形はありません。同じ門という言葉、何々の門という言葉は残ってますが、別の城壁が何度も壊され作られた。私たちも同じじゃないでしょうかね。私たちの城壁も脆いです。すぐ崩れる。この世の攻撃によっても崩れますし、いや、私たちの心の中にある罪によっても崩れてしまう。ならばこそ私たちは何度もその城壁を作り直さなければいけない。ちょっとですね、皆さん顔を上げてお聞きください。お聞きください。 クイア兄弟が祈りましたようにですね、私たちは日本から、私たちの教会は日本から武田牧師を招聘しようということを決断し動き始めました。皆さんも日々祈っていただいていると思います。これは最終的にはエルダーの決断、いやエルダーだけの決断ではありません。教会としての決断だと私は信じています。今日のネヘミヤの言葉のようにですね、神様が私たちの心を動かして決断し、そしてこのことは天の神様が成功してくださるというふうな確信を持って踏み出しました。私はそのように強く信じています。これも一つ私たちにとっては城壁を再建するということではないでしょうか。例えば何度申し上げますが、クエ兄弟が祈っていただいたように、今ビザのプロセスに入っています。本当に祈らなければいけないと思うんですね。双方が、私たちも武田牧師も祈って、たとえ望んだとしても、これは実はアメリカの移民局の判断次第ではあるんですね。その時の情勢、国のトップの判断に影響します。つまり私たちは正直なところではどうしようもない、何ともしがたいところにある、まあ、だからこそもっと祈らなければいけないかもしれません。しかしですよ、ビザがだけが問題ではない。むしろ牧師がやってきてからが問題です。この中にですね、ご夫婦の方、私もそうですが、夫婦として長年結婚生活を歩んできた方がいらっしゃいます。牧師の招聘はですね、結婚とよく例えられます。これは日本もアメリカも実は同じです。6年ぐらい経ってからがですね、初めてのスタートだっていうふうに言われています。どういう意味か。1年目は、牧師がやってきて1年目はですね、結婚でいうハネムーンみたいなもんです。もう楽しくてしょうがない、嬉しい、もう何でも許し合える。でもですね、2年目ぐらいするとですね、戦いが始まるんですね。皆さん、ご結婚されている方はどうですか。2年目ぐらいするとですね、だんだんとですね、相手のですね、欠点が分かってくるんです。いや、分かっていたんですけど、目を閉じていた。しかし見えてくるんですね。あの人のここがちょっとな、ここ直してほしいなとか思うだけです。牧師表敬もそうなんですね。あの牧師ちょっとここ直してくれたらなとか。いや、実はですね、牧師を擁護します。牧師も思ってるんですよ。あの人のここちょっと直してくれたらな、ここなったらよく、もっと良くなるのになってお互い思い始める。誤解を恐れず言いますね。戦いですね。結婚生活も戦いです。夫婦の戦いもあるし、それぞれの戦いがあります。何も喧嘩とかいうことではない。いや、信仰者だからこその戦いもあると思うんですね。まあ、6年とは言いません。もっと長くかかるかもしれません。皆さんどうですか？なんとなくご夫婦が少しずつこう頷いているのがわかりますが、だんだんとするとやっと気づくんです。賭けがあろうと、お互い、間違いがあろうとですね、あ、自分たちが目指すべきとき、自分たちの思い願いではなく、自分たちが大切にしていることが何なのかということに気づく。そうすると、向く方向が一緒になってくるんですね。誤解を恐れずにですね、あえて厳しい言葉を使います。いいですか、皆さん。牧師が来たからといってですね、何かが変わるなんてことはないんです。教会がガラッと変わる、牧師が私たちの思ったような働きをしてくださる、期待していい、祈っていい、しかしないんですね。なぜか、なぜだと思います？今日ネヘミヤがまさにした通り、ネヘミヤ一人では城壁は再建できないんです。牧師一人でも何かを変えることができるわけではないんです。神によって牧師と共に歩むんです。神によって牧師と共に再建するんです。 エルダー一人の問題ではない、皆さんだけの問題ではない、もちろん牧師だけの問題ではない。私たちが自分の思い願いではなく、神様の思いと願いに立って共に再建していくんですよ。私はこのメッセージをですね、準備するときに一つのイエスの祈りを思い出しました。ここにいるクリスチャンの方はみんなご存知だと思います。イエス・キリストのゲッセマネの祈り、マタイ・ルカ・マルコ3つの福音書にほぼ同じ言葉で書かれています。イエスは十字架にかかれる前夜祈ったんです。ゲッセマネで、どうぞ神様、杯を取り除いてください、しかし御心が行われるようにと祈ったんですね。しかしイエスは御心が行われるようにという前にもう一言つけました。もう一言口に出して祈ったんです。何かというとですね、私の望みの、私の願うようにではなく御心が行われますようにって祈りました。私も御心がなるようにって祈ります。多分皆さんもそうだと思います。でも告白しますね。私は時々、ああ、自分の思いが御心と一緒だったらな。神様、どうぞ私の思いがあなたと思いと一緒になるように、思いが一緒であればいいなと思いつつ御心がなるようにと祈ってしまう。もちろんですね、願い思いが悪いんではないですよ。イエスと一緒に祈れとかそういったことが言ったわけではない。しかしイエスは祈ったんです。自分の思いじゃない、自分の思いじゃない、願いではなく、自分の思い願いがなるんじゃなくて御心がなってほしい、なってくださいと祈ったんですね。声に出してはっきりと。なぜでしょうか。私たちのために祈ったんですね。ここの御言葉にあるように、私たちが罪から買い取られるためにイエスは言ったんです。私の思い願いは叶わなくていいと。最後にですね、一つお証しというかですね、私の本当に大切にしているというか大事な言葉があります。これは使徒の働きという箇所でパウロ先生がエペソの長老たちに言った言葉なんですね。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖書は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのですと。いやー、素晴らしい言葉ですね。私はクリスチャンになってそのほとんどを役員とかですね、エルダーというご奉仕の中で、歩ませていただきました。この言葉にですね、何度も何度も助けられました。私は何度も告白します。何度も何度も間違いを犯してきた。前の教会でもこの教会でもそうです。非難を受けてもおかしくないほどの間違いを犯してきた。でもですね、このことが私を何度も何度も正しい場所へと戻してくださいました。いや、時に私を正しい場所へ立たせてくださった言葉なんです。この言葉はですね、私にこういうふうに問いかけます。この世にイエス・キリストが流された血よりも大切なものがあるのかと、尊いものがあるのかと。イエス・キリストの血を捨ててまで得るべきものがあるのかというふうに私に問いかけてきます。私はその時、本当に自分の思いにとらわれず、いや、とらわれることがありました。でも神の御心に立ち戻ることができました。 私にとってはこれが私の城壁の一つです。私の心を守る城壁の一つになってくれている言葉です。キリストが血を流されたんです。あなたの血の、あなたの命のために、あなたの心のためにキリストが血を流されたというふうに言ってるんです。だからこそどうでしょう、自分の思い願い、何度も言いますが自分の思い願いが悪いのではない、それにとらわれてしまう。これが私のミニストリーだ、奉仕だ。でもその時本当にそれが神から来たものなのか。ネヘミヤは40日間祈りました。誰にも言わず本当にそれが神から来た思いだという確信を得ました。私たちも同じだと思います。思い願い、それは愛するということとか、仕事を得る、働くこと、生活のことの中でもそうです。思い願いが本当にどこから来たのか、神様から来たものなのか。牧師がそれを精査することも、エルダーがそれが正しい悪いなんていうこともできない。周りの人たちもそうです。あなたしかわからないんです。あなたと神の関係の中にあるからです。あなたしかわからないんです。あなたがそのことを託されたんです、神様から。だからその思いと願いをどう扱うかがあなたに託されています。これで終わりにします。ですからもう一度だけ質問します。その心を守るあなたの城壁はどのようになっていますか。あなたに城壁が、いや今ありますか。与えられたあなたを守る、心を守る、命を守る城壁はどうなっているか、ぜひ考えてみていただきたいと思うんですね。そして共に再建していきたいと思います。一言お祈りします。この日の礼拝を、この時の礼拝を、他ならぬこの場所で、この愛する兄弟姉妹と共に礼拝することができました。本当に心から感謝いたします。どうぞ私たちがこの与えられた命の心をどのようにして取り合うか、そしてそれを守る城壁がどのようになっているか、誠実にそのことを見ることができますように。もしほころびがあるならば、壊れがあるならば、私たちは神とあなたと共にこの教会を、この城壁を守り再建することができますように導きください。今週もどうぞここに集う人々の上に祝福の御手がありますように。そのことを信じ生きることができますように、また死ぬこともできますように。主イエスキリストの御名によって感謝しお祈りいたします。アーメン。